聖書を朗読します。旧約聖書サムエル記上8章1節から22節、旧約聖書438ページです。朗読します。サムエルは年老い、イスラエルのために裁きを行う者として息子たちを任命した。長男の名はヨエル、次男の名はアビヤといい、この二人はベールシェバで裁きを行った。しかしこの息子たちは父の道を歩まず、不正な利益を求め賄賂を取って裁きを曲げた。イスラエルの長老は全員集まり、ラマのサムエルのもとに来て彼に申し入れた。あなたはすでに年を取られ、息子たちはあなたの道を歩んでいません。今こそ他のすべての国々のように我々のために裁きを行う王を立ててください。裁きを行う王を与えよとの彼らの言い分はサムエルの目には悪と映った。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに言われた。民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだ。彼らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで、彼らのすることといえば、私を捨てて他の神々に仕えることだった。あなたに対しても同じことをしているのだ。今は彼らの声に従いなさい。ただし彼らにはっきり警告し、彼らの上に君臨する王の権能を教えておきなさい。サムエルは王を要求する民に主の言葉をことごとく伝えた。彼はこう告げた。あなたたちの上に君臨する王の権能とは次の通りである。まずあなたたちの息子を徴用する。それは戦車兵や騎兵にして王の戦車の前を走らせ、千人隊の長、五十人隊の長として任命し、王のための工作や借り入れに従事させ、あるいは武器や戦車の用具を作らせるためである。またあなたたちの娘を徴用し、香料を作り、料理女、パン焼き女にする。またあなたたちの最上の畑、ぶどう畑、オリーブ畑を没収し、家臣に分け与える。またあなたたちの穀物とぶどうの十分の一を徴収し、重臣や家臣に分け与える。あなたたちの奴隷、女奴隷、若者のうちの優れた者やロバを徴用し、王のために働かせる。またあなたたちの羊の十分の一を徴収する。こうしてあなたたちは王の奴隷となる。その日あなたたちは自分が選んだ王のゆえに泣き叫ぶ。しかし主はその日あなたたちに答えてはくださらない。民はサムエルの声に聞き従おうとせず言い張った。いいえ、私たちにはどうしても王が必要なのです。我々もまた他のすべての国民と同じようになり、王が裁きを行い、王が陣頭に立って進み、我々の戦いを戦うのです。サムエルは民の言葉をことごとく聞き、主の耳に入れた。主はサムエルに言われた。彼らの声に従い、彼らに王を立てなさい。サムエルはイスラエルの人々に言った。それぞれ自分の町に帰りなさい。新約聖書ローマの信徒への手紙13章1節から10節、新約聖書の292ページをご覧ください。お読みします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。したがって権威に逆らう者は 神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから怒りを逃れるためだけでなく、良心のためにもこれに従うべきです。あなた方が貢ぎを納めているのもそのためです。権威者は神に仕えるものであり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、そのほかどんな掟があっても、隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。祈ります。世界とその中に満ちるすべての良きものの創造者なる神様、私たちに新しい朝を与え、こうして集って共にあなたに賛美を捧げる機会をお与えくださったことを感謝いたします。私たちにあなたが与えてくださった平和のゆえに感謝をいたします。健康を守られ、子どもたちは成長し、私たちは日々の営みを成しております。このことがどんなに尊いことかを私たちは知っています。願わくば神様、この私たちの社会から戦争の影を消し去り、その不安から私たちを解放してください。悪と誘惑から私たちを導き出してください。北京で行われているオリンピック競技には、極めて貧しい国々、紛争のただ中にある国からの代表選手たちがいます。その彼らのふるさとで生きる人々にあなたの平和をお与えください。特にそうした地域で生きる弱い立場の人々、小さな子どもたち、病気の人たち、高齢の方たちに与えられた命をふさわしく生きる、そのような環境が用意されますように、あなたの導きを祈ります。そのために私たちの国がなすべきこと、私たち一人一人の市民ができることを教えてください。今日も聖書を通して聖霊なる神様がお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ローマの信徒への手紙の13章、とりわけその最初の部分は、ご存知のように教会と国家の関係、宗教と政治の関係を扱う上で古典的なテキストになりました。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです、という言葉で始まるこの箇所は、王様がいる国、あるいは、宗教と政治がひっついている国では、主として 王権を宗教的に正当化するために、もう少し一般的に言うと、今ある政治権力を神の名によって絶対化するために用いられてきました。他方で市民革命の時代には、あるいは権力を宗教によって正当化してはならないという認識ができた時代には、今ある権威はすべて神によって立てられているのだという、この言葉を先ほどとは違いまして、今ある国家の権力が神の意思に沿わない、悪い権力である場合には、それは、神によって立てられたと呼ばれるに値しない権力であるので、それに従順である必要はないという意味だというふうな理解も生まれております。ところで、先ほど朗読しましたように、支配者への従順を説くユニットのすぐ後ろに、互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりませんという隣人愛の教えが出ることは皆さんご存知でしたでしょうか。さらにその先、今日は読みませんでしたが、11節以降を見ますと、あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています、夜は更け日は近づいたという言葉が現れます。つまり権威への服従はそれだけで独立しているわけではなくて、隣人愛の教えや世の終わりが来ることへの待望と一緒になって、三つがワンセットなのです。これら三つが一緒になって、キリスト者の生活を特徴づけるものと理解されているように見えます。とりわけ世の終わりへの希望がはっきり述べられていることからわかるのは、この手紙を書いたパウロやそれを受け取ったローマ教会の信徒の人たちは、いわゆる上に立つ権威というものが永久不滅のものであるとは全く考えていなかったということです。世界が終わるとき、権威は終わるのです。それでは、上なる権威への服従と隣人愛は一体どういう関係にあるのでしょうか。そのことを考えてみたいと思います。まずパウロがこういう言葉を書いたとき、宛先であるローマのキリスト教会はどういう状況にあったか、そしてパウロはどういう状況に向けてこの言葉を語ったと思われるかということを探ってみようと思います。ローマの信徒への手紙を書いたのはコリントだろうとたくさんの学者が考えています。ギリシャですね。紀元後の56年ぐらいが一番ありそうな年代だということです。これはネロという皇帝の統治の最初の時期にあたります。ネロはその帝位にあった後半はさまざまな悪行が伝えられておりますし、有名なローマの大火というローマの市が焼けた火事の事件もネロ帝の時代なんですけれども、56年というのは彼が皇帝になって2年ほど経った時期でして、少なくとも外面的にはローマ市、都市ローマは比較的に平穏でした。でその時期にパウロがギリシャからローマ教会に宛てて書いた手紙の一部分がこれなんですね。手紙から伺われるパウロの執筆の意図はいくつかあるようですけれども、2つほど大事なものを申し上げます。まず1つ目は、ローマ帝国の東半分、より正確には北 北の方の東半分なんですけれども、もうちょっと具体的に言いますと、パレスチナ、シリア、小アジア、ギリシャなどの部分です。この部分での自分ができる伝道の活動はパウロはもう終了したとみなしています。彼は主要な地域の都市だけを伝道して回るタイプです。分かりやすい言葉を使うと、彼はシティボーイです。田舎は彼は言葉が通じない、ギリシャ語、今でいう英語が通じるところに行って伝道したんですね。それで、もう自分の伝道する領域は残されていないというふうに彼は言っています。だから彼はもう一つ原則を持っていて、すでに教会があるところには行かないという原則を持っています。開拓伝道だけをやるという原則です。それでもうそれが終わったので、今度は帝国のど真ん中にあるローマ、首都帝都ローマですね、これを足がかりにして西に行きたい。ガリア、ヒスパニアです。はっきり彼はヒスパニアと言っています。どの地域なのでしょうか。多分今のバルセロナがあるあたりなんじゃないかと思いますが、スペインですね。そこで伝道を行いたい。で、そのための支援をローマ教会にお願いしたいのです。実はスペインにはユダヤ教の街道がなかったということが知られています。で、地方の方言はパウロはもちろんできません。ですからローマにいる、スペイン出身のキリスト教徒の助けがなければ絶対に伝道ができないんです。ギリシャ語は通じません。それからスペインの民族というのはユダヤ人と同じようにローマ帝国の支配に対して繰り返し反逆しました。ラテン語を使うことを断固拒絶してきた誇り高い民族です。そこに行って伝道したいとパウロが言っているのです。彼がスペインの現状をどれほど知っていたかは何とも言えません。それがでもローマの信徒への手紙を書く一つの大きな動機です。それからもう一つは、スペインに行く前に彼が開拓伝道をした教会で集めた献金を持って彼はエルサレムに行くということをローマの信徒への手紙でも明言しています。そしてそれが成功するように祈ってほしいと頼んでいます。なんでわざわざそう頼むかというと、成功しないだろうと思ってたからです。で、実際失敗しました。なぜかというと、ユダヤ本国ではローマに対する、敵対的な感情が高まっていましたので、ギリシャローマ世界のとりわけ異教徒たちから集められたお金を、パレスチナの内部で受け取るというのはあまりに危険だったからです。わかりますか。アメリカと戦争しているときにアメリカからの献金を日本に持ってくるようなものです。で、しかしキリスト教会はその時期にはすでにパレスチナの外にも広がっていたんですね。で、パウロは異邦人のキリスト教とエルサレムを中心とするユダヤ人のキリスト教の一致ということにこだわった。死ぬと分かってって言ったと思います。ですからローマの信徒への手紙はある種の遺言です。で、エルサレム周辺にはパウロのキリスト教に反対するキリスト教がありました。実際そこからガラテアに、パウロが開拓伝道した教会に、反パウロ的な伝道団が派遣されて、ユダヤ教の律法の習慣を守らないとクリスチャンにはなれませんよという伝道が行われているではありませんか。原始キリスト教はすごく多様だったんですね。時代の波の中にありました。さて、ローマ教会の実情はどうだったでしょうか。 都市ローマのどの地域にキリスト教徒ないしキリスト教徒になっていくユダヤ教徒が集中して住んでいたのか、彼らの社会的な身分や出自や出身地域がどこだったのか、考古学だとか碑文だとかを使ってそういう研究が地道になされております。ローマの信徒への手紙の16章には誰それによろしくとい う, こう挨拶の言葉がいっぱい出てまして、でこの16章がローマの信徒への手紙の一部かどうかに関しては実は別の意見もあるんですが、そうだと仮定して話を進めますと、合計すると26名ほど固有名詞が出ている。で碑文などと比較しますと、こういう名前を持つ人はどこそこ出身のどういう身分の人だというのがおよそ見当がつく場合があるんですね。詳しい話は申しませんが、おそらく4名ほどは典型的に解放奴隷です。かつての奴隷が見受けされて自由人になっている、でも解放奴隷ですね。9名は典型的に奴隷の名前です。でしかも多くは、東方の出身、ローマよりは東側のギリシャ語をしゃべる世界の出身です。ローマのキリスト教はギリシャ語をしゃべっています。ラテン語ではありません。でしかも彼らの居住区として一番ありそうなのは、下層民が暮らす、スラム街とまでは言わないまでもお屋敷が建っているところではなくて団地が建っているところというか、長屋のような、複数の家族が同じ家の中で部屋を分け合ってこう狭い空間を並べたような、そういう空間であったろうというふうに言われております。いずれにしましても私たちの教会のように礼拝堂を、日曜日だけ礼拝のために所有している、そういう形態ではないです。家の教会です。しかもその家はヴィラに住むパトロンを中心とした大きな団体ではなくって、団地の人たち、長屋に住んでる、そういう人たち の, 奴隷や解放奴隷たちのキリスト教だったろうと、言われております。ユダヤ教の街道を基盤にしてキリスト教はローマでは広まっていったのですが、そのユダヤ教との間にはおそらく大きな緊張関係が、やがて生じていたということが、想定されています。少し歴史の話が続いて申し訳ないのですが、紀元後の49年、パウロが手紙を書くよりも、まあ、5年ほど前ですね、クラウディウスという皇帝が、都市ローマからユダヤ人を追放したという記録が使徒言行録とローマの歴史家の、文書の中に、残されております。スエトニウスという著述家の、クラウディウス伝の中にこういう言葉があります。ユダヤ人はクレストゥスの騒動で、絶えず騒状を引き起こしたので、クラウディウスは彼らをローマから追放したという言葉です。クレストゥスというのはもちろんクリストゥスのことです。キリスト、でもキリストというのがどういう意味なのか、スエトニウスは分からなかった。だからクレストゥスという言葉を使ったのです。クレストゥスというのは典型的な奴隷の名前の一つでもあります。でそのようにして、ローマの都市を追放されたのはおそらく全ユダヤ人ではありえないと思います。そうではなくて、その騒動を起こした双方の側の指導的立場にあった人たちだろうと思います。でどういう騒動だったのかというのは想像するしかないのですが、おそらくこうだろうと多くの学者さんが言っているのは、ユダヤ教街道を舞台として異邦人伝道を行う、ナザレ派ユダヤ教、つまり後のキリスト教ですね、これが、その街道に、を取り囲むようにして、いた異教徒たち、 神を恐れる者と呼ばれる人たちです。つまり心情的には一神教のユダヤ教徒たち、でも割礼を受けてユダヤ教に改宗していない人たち、つまり異教世界にあってユダヤ教を応援してくれる人たちです。その人たちをもちろん異邦人伝道はかさらっていったのです。わかりますか。ユダヤ教徒たちは律法を守って暮らすということを大事にしています。で、そのユダヤ教の中に異教徒が洗礼を受ければ割礼を受けなくても自分たちと同じ約束の民になるという伝道を始めた。で、同じユダヤ教の神ですから、異邦人の中にはそれに惹かれる人たちが当然たくさんいたわけですね。で、そんなことがおそらく理由で、ユダヤ人キリスト教徒とユダヤ教徒の間に異邦人キリスト教徒をめぐる争いが生じたのではないかということが想定されています。そうやって追放されたユダヤ人の中に、ポントス、国会ですね、国会周辺あたりの出身のユダヤ人アキラとその妻プリスカも含まれています。アキラとプリスカはコリントに逃げてきていました。そこでパウロを支えているんですね。で、クラウディウスの勅令は後に彼の死をもって無効になりますので、ユダヤ人たちは帰っていくのですが、ユダヤ教街道とキリスト教徒の間には微妙な関係が生じております。で、さらにローマ、都市ローマの中ではキリスト教徒の内部でも微妙な関係が生じています。それをパウロは強い者と弱い者の対立というふうに呼んでおります。強い者というのは実は異邦人キリスト教徒のことでして、異教徒がクリスチャンになった場合ですね。だから弱い者というのはユダヤ教徒でクリスチャンになった場合、もともとキリスト教をローマに持ってきた人たちの民族同胞のことです。でクリスチャンの人たち、どういうことかと言いますと、クラウディウスの勅令でユダヤ教徒が基本的に騒動を起こした人たちが都市ローマから追放されていた期間、ローマ教会は、異邦人キリスト教徒が主流になります。当然ですよね。で、それと並行してユダヤ教街道との分離が行われた。家の教会が、異邦人を中心とする家の教会が、ユダヤ教の街道との付き合いから離れていくということが生じただろうと思われます。で、クラウディウスが死んで追放令が無効になった場合は、もちろんかつてのユダヤ人キリスト教徒と、街道の指導者たちが都市ローマに帰ってまいります。アキラとプリスカも帰ってきます。で、そうしますと、キリスト教の内部では、この間に勢力を伸ばした、異教徒出身のキリスト教徒たち、強い者たちと呼ばれている人たちが今や少数派に転じた、ユダヤ人のキリスト教徒たちを軽んじるということが起こったのです。で、パウロは弱い者たちのために強い者たちが威張ってはいけないということを一生懸命諭しています。さらにもう一つ問題があります。ローマの都市、官庁および当局との潜在的な対立という問題です。先ほど申しましたクラウディウスの勅令は、ユダヤ教の、街道および家の教会の両方に、ローマ市当局に対するある種の拒絶反応を引き起こした可能性があります。だって追い払うような権力に対しては反感を持つのが当たり前です。パウロがこう言っています。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐れるべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。この勧めはローマの市当局、もうちょっとはっきり言うと皇帝に対する態度について、ローマの教会共同体の内部でさまざまな意見があった、部分的にはそれを拒絶する意見があったということを反映している可能性があると思います。 パウロはでは今回の箇所でそういう問題についてどういう方向性で答えたのか、キーワードはおそらく共存ということだと思います。ユダヤ教街道との共存をパウロは、放棄しません。それはローマの信徒への手紙の9章から11章に書いてあります。ユダヤ人は救いから排除されない、そうはっきり書いてあります。イスラエルは神の約束から排除されない。だから神の教会とイスラエルは2つで1つの神の民なのです。キリスト教の中には神の教会がイスラエルにとって代わって唯一の神となったという理解がありますが、これが反ユダヤ主義を引き起こしたことは皆さんご存知の通りです。からもう一つ、ローマの市当局との共存、それがこの13章にはっきり出てくることです。敬うべき人は敬え、名誉に値する人はその人に名誉を与えようという言葉です。で、名誉を受けるべきは、インペラートールです。皇帝ですね、司令官です。こういう学者の言葉があります。名誉のシステム、このローマ帝国を築き上げた名誉のシステムを、転倒させた、十字架につけられたキリストを宣教しようとして、つまり十字架につけられたキリストが復活者だというメッセージは、本当はキリストを恥へと追いやったその価値の体系をひっくり返すものなんですけれども、でもそのキリストを宣教するためにパウロは皇帝と彼の官僚たちに対する尊敬を要求する、その体制をあえて受け入れる用意があったのだ。その人々が本当に尊敬に値するかどうかとは無関係に、つまりこれは妥協なのだという理解がございます。あるいはこういう理解もあります。パウロは部分的には問題を含むローマによる法律の下での全世界的な融和と、片方にはそれと、ローマの平和と、もう片方には世界を悪から解放し、エルサレムを世界の首都として確立せんとする聖戦への夢、ユダヤ教の、ラディカリストたちの希望のどちらかを選ぶかと問われたときに第一のものを選んだのだ、そういう評価もあります。そういうことを見ますと、パウロの発言はあらゆる時代に通用する原理的な決定というものではなくて、ローマ教会の現状に即した実践的なアドバイスを与えている、そういうふうに思われます。しかしもちろんその場限りのいい加減なことを言っているというものではないわけですけれども、でも状況から全く関係ない、理論的な発言ではありえないということですね。それからもう一つ、先ほど申しましたようにパウロは強いものと弱いものの共存を訴えています。おそらく家の教会は出身民族によってユダヤ系の家の教会と異教徒出身系の家の教会とあって、そういうものが緩やかな連合を成していたのがローマの教会だったろうと思います。で、彼はそのさまざまなバックグラウンドを持つ、家の教会の集合体としてのローマ教会がお互いを受け入れ合うようにと、進めています。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはならない。で、さらに一番最後の方、愛は隣人に悪を行いません、だから愛は律法を全うするものですという言葉に関しては、最近ある学者さんの新しい学説があります。この愛というのは抽象的な愛という概念ではなくて、アガペという ギリシャ語はアガペなんですけど、という名で、意味されているのは共同の食事だっていう理解です。共同の食事は隣人に対して悪を行わない。したがってアガペーはおよそ法律なるものすべての充満なのだという理解です。つまり、ユダヤ系のクリスチャンと異教徒系のクリスチャンはお互いに食事に招き合いなさいって言ってる、そういう意味です。だから相手の生活習慣を大事にし合いながら交流を絶やしてはならないって言って、お互いを受け入れなさい、そう言っているという解釈がございます。さて、パウロはスペインへ伝道したいと思っていると申しました。先ほど申し上げたようにユダヤ人と並んで、スペイン人はローマの支配に抵抗し続けました。つまり野蛮人の代名詞です。野蛮人は、都市ローマでは奴隷としてこき使われたり、民族衣装を着せられて、剣闘士として戦わせられたり、獣に食われたりしました。ローマ人は野蛮人に対する明確な優越意識と、差別感情を持っていました。ローマ教会の異邦人キリスト教徒、つまりローマ人だと自分を思っているキリスト教徒に、ユダヤ系のキリスト教徒に対する、差別意識、彼らを軽んじるという態度があるとき、これローマ帝国全体が抱えていた野蛮人に対する問題と同じ構図がそこにある可能性があります。ユダヤ人や奴隷を含む周辺の人々に対する帝国ローマ、帝都ローマの差別意識に基づく対立が、ローマのキリスト教徒にもあったと考えられるわけですね。ならば、パウロにとってスペインの伝道を志す場合には、都市ローマで、強いものと呼ばれた異教徒出身のキリスト教徒と弱いものと呼ばれているユダヤ系のキリスト教徒、もうちょっと言うと奴隷たちと自由人たち、そういう人たちが互いに受け入れ合うということができなくて、一体どうしてスペイン伝道が成功するでしょうか。それがパウロがこの言葉を語った時の大体の状況だろうというふうに思われます。話は飛びまして、修法にも書きました宮田光雄先生が、権威と服従、近代日本におけるローマ書13章という、すごい本を書いていらっしゃいます。でその第5章は太平洋戦争のただ中でという章なんですけれども、2つの、本格的なローマの神殿の手紙に関する研究から、引用したいと思います。一箇所はこういうものです。一つの研究者はこう言っています。日本の皇室のごときものは世界のどこにもない。それは創造の秩序においては世界を照らす太陽の象徴である。桜の花は大川って読むんでしょうか、散るが来年また咲く。それは主にある復活の印であり、また同時に、クスノキ公の七章報告、七回生まれて国に報いるの、ちょっと難しすぎて日本語が印でもある。大花、桜の花、日本キリスト教は大花となって力を尽くして神の国に仕え、力を尽くして帝の国に仕える。我らは殉教のために血を流す。 だが同時に純国のためにも血を流す。日本人の耳で神の言葉を聞く桜の花の日本キリスト教は、桜花のごとく美しく、桜花のごとく悲しく、桜花のごとく勇ましい。日本にしかない桜花キリスト教を一宇八荒地上すべての人に見せたい。全面的な戦争協力のキリスト教です。ここに、先ほど見ました、あの帝国ローマの異民族に対する優越意識と似たようなものが感じられてなりません。ローマ あのトップにいた、政治家の一人にキケロという人がいますが、彼はこう言ってるんですね。あのローマ人は神々を敬う点で他の民族よりもよっぽど優れている。だからそのへりくだりに対して、神々はローマ人に対し世界を支配する権利を与えたのだ。レリギオーネムルトスペリオレス、神を敬う点においてはるかに優れているローマ人、そっくりだと思います。もう一つの証言、信仰によって悪は憎み、善は親しみつつ、良きことには親しみつつ、権力に服従するとき初めてその服従は偽善的とならず、自由なる正しき良心的なる服従となるのであります。これによって我々は一方において国策の腐敗の場合、ごめんなさい、国家の腐敗の場合、これを責める預言者であるとともに、他方において常に国家の権力に対する、良心的服従者たりうるのです。いな、国家権力が神より出たものであることを知って、これを重んずればこそ、これが乱用せらるとき、預言者は黙さないのです。どちらの発言も1942年43年の、戦争末期と言っていいんでしょうか。まあ、末期というのはもうちょっとかかるのかもしれません。その時期の発言です。2番目は言うまでもなく柳原忠夫さんの発言です。パウロが今ある権威はすべて神によって立てられたという時のポイントは何でしょうか。おそらく、一つは都市ローマの、帝国の首都であるローマの市民祭儀におけるように、軍神マルスやユピテルや、あるいは、アウグストゥス以来祀られているオリンポスの十二神たち、その神がこの権威を立てたと言っているのではないという点に一つ大きなポイントがあります。彼が言う神は言うまでもなくイスラエルの神、イエス・キリストの父なる神です。この神がローマの市の役人たちを立てた。そして市当局の役人たちはこの神に仕える者たちなのだとパウロは言っているわけです。ローマの市の当局の人たちはそんなことを思ったこともないと思います。それから神によってという言葉は翻訳としては間違ってないんですけれども、もうちょっと広く取ると神の支配のもとにと考えることが可能です。ですから例えば一節後半、神の支配の下にない権威というのは存在しない。今ある権威はすべて神の支配のもとに立てられている。そう読むことも実は可能です。つまり神のもとに立てられた権威というのは神聖なものではないということです。その権威は世俗的なこの世的なものなのだということです。それからもう一つ、お役所の言うことには従いなさいというこの福 従しなさいという教えと、それから隣人に愛を実践しなさいと言われる、その両方の主体、服従の主体と実践の主体はどちらも同じ人々だということですね。あのローマの、市に住んでいるキリスト教徒たちが何よりも考えられていると思います。さて、私たちは、古代と、60年前の歴史を振り返りながら、何を思うことができるでしょうか。おそらくこう言っているのではないかと思います。食べ物を分かち合うことで命を分かち合う、そのアガペーとここで呼ばれている、その隣人愛の実践こそが平和を開く。そしてその平和は民族や宗教や国家の境界を超えていくということだと思います。そして公の権力は、ここには司法権も徴税権も出てまいりますけれども、公の権力はこのことを促進すべき存在なのだということではないかと思います。宮田光雄さんの本の中に、戦争に行った兵隊のクリスチャンの兵隊さんの、歌集が聞かれておりまして、こういう歌がございました。無教会の、キリスト教徒の方ですね、戦地で作った歌です。生き延びよ獣にならず生きて帰れ、この無ごきこと言い伝うべく。生き延びよ獣にならず生きて帰れ、この無ごきこと言い伝うべく。捕虜の虐殺を拒否したということです。私たち、こういう、商人たちに支えられながら自らの将来の道を模索したいと思います。祈りましょう。歴史を導きたもう神様、私たちに秩序を重んじること、そして互いに愛し合うことを教えてください。良心を持って社会を形作っていく、その術を私たちに教えてください。今ある秩序を愛に基づいて検証し正していく、その知恵を私たちにお与えください。フェアでない秩序があった場合、その前にあって良心を萎縮させ愛を窒息させることがないように私たちを励ましてください。あなたの示された平和に向かって歩むことを得させてください。キリストが再び来られすべてを明らかになさる、その日に向けて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。454番の1節から5節です。お立ちいただける方と思います。